こんにちは、ちかです。この本を手に取ってくださってありがとうございます。この音声では、客室乗務員になるために一番大切なこと、世界で自分らしく豊かにゆるりと生きる方法をお届けしていきます。まず最初に、客室乗務員になるために一番大切なことを、簡単にお伝えできたらいいなと思います。リラックスして聞いてみてください。客室乗務員になるために一番大切なこと、いろいろと考えてみたんですけれども、やっぱり一番大切なことは、自分が客室乗務員になれるという可能性に対して心を開くことだと思います。私の経験がそうだったんですけれども、客室乗務員になると思った時に、やっぱり自分にはできるのかなとか、そんなこと自分には無理なんじゃないかなっていうふうに最初思いました。で、もし、その気持ちのまま、夢へ向かって歩くことをやめていたら、その後に客室乗務員になることっていうのはなかったと思います。新しいことにチャレンジしたり、自分の夢に向かっていく時っていうのは、やっぱり心が不安になります。できるのかな、大丈夫かな、こんな私じゃ無理なんじゃないかなというふうに。だけれども、自分でその可能性を自分で閉ざさないことがすごく大切だなというふうに思います。自分の可能性に心を開き始めると、もしかして自分は客室乗務員になれるんじゃないか、そういう可能性に向かって心を開き始めると面白いことが起こります。今までそれは絶対無理だと思ってた時には、入ってこなかったような情報や、こんな風に動いてみたら、もしかしたら客室乗務員になれるんじゃないかというような、インスピレーションだったりアイディアとか、そういったものが、自分のもとにやってくるようになります。で、これってやっぱすごく面白いなと思うんですけれども、多分どんなことにも共通していて、自分がその可能性に閉ざしている間は、全くと言っていいほどその新しい世界とのつながりというのはできてきません。だけれども、ひとたび自分がその可能性に心を開き始めると、ほんの小さなことなんですけれども、いろんな可能性がやってくるようになります。で、いろんな可能性の中から、いろんな情報だったり、いろんな、アイディアだったり、湧いてきたことを、ほんの少しずつでもいいから、実行に移していく。例えば、客室乗務員になりたい、なれるかもしれない、でも客室乗務員ってどんな仕事なんだろうって思った時に、ちょっと情報を調べてみたいなと思って本屋さんに行ってみる。本屋さんで立ち読み程度でもいいので雑誌とかを開いてみる。過去客室乗務員やったことがあるあの方の、例えばね、ブログとか読みに行ってみる、いろんな掲示板サイトを見てみる。そんな風にして、可能性に対して一旦心を開いてみると、こんなことやってみたらいい、あんなことやってみたらいいっていう風に思い浮かんでくることを、一つ一つ実行していく。これを、自分の、やりたいこととか好きなことに向けて、その周りをうろうろするっていうふうに私は呼んでるんですけれども、そんなふうにしていくうちに、次第に自分の中にいろんな情報が溜まってきたり、いろんな、出会いがあったり、そういうものの結びつきの中で、不思議と、そういった、自分が叶えたいと思った夢に、近づいていったりするようなことがあります。で、本当にすごくシンプルすぎることかもしれないんですけれども、客室乗務員になるために一番大切なこと、それを一つことでお伝えするとするならば、やっぱり自分には客室乗務員になれる可能性が十分にあるんだということに対して心を開いてみるっていうところが、スタートかなっていうふうに思います。で、ここからは少し補足、そういった可能性が自分の中で あるんじゃないかっていうふうに見え出した後に、いろんな行動を少しずつ積み重ねていく、無理やりすごく頑張ってやるっていうことでもなく、なんかこれやってみた方がいいんじゃないかとか、これ今ちょっとやってみたい、気になるっていう感じのことを、ひたすらこうやっていってみるっていうことですね。で、あとは 補足としては、やっぱり今自分にできることを、少しずつやってみる、語学の勉強なり、そのエアラインってどんなものなんだろうっていうのを調べてみたりとか、そういうふうに今の自分にできることを少しずつやってみるっていうことも大切かなっていうふうに思います。うん、であとは何でしょう、これは私の場合の、経験なんですけれども、なんかそういった周りをうろうろしていると、自分の向かいたい夢の先の周りをうろうろしていると、少しずつなんか自分にもできるんじゃないかっていう確信度が高まっていくんですよね。それまで自分はその客室乗務員になりたいけれどもなれないって思ってた世界では全く持つことができなかった確信度、もしかしたらなれるかもしれないとか、なんかいける気がするとか、なんか少しずつ確信度が上がってくるなっていうふうに思います。で、試験とか、実際に客室乗務員の試験とか受けてみて、まあそこでも採用試験で落ちることもあるだろうし、すぐ受かることもあるだろうし、これはその時々 の場合にもよると思うんですけれども、なんかそういうことも含めて採用試験とかに行ってみると、それまで全く経験したことがない世界ですよね、採用試験とかも。で、実際面接官と会ってみたりとか、試験の内容を受けてみたりとかして、そうするとまたさらにそこの世界に一歩近づいて確信度が上がっていく。だから例えば採用試験で最初に落ちたりしても、私も最初受けた航空会社落ちたんですけど、なんだろう、その後にさらに自分はそれによってそこにそのなんていうかな、その確信度が増していく、いろんな知識とか経験が溜まっていく。で、その上でまた新しい航空会社にチャレンジしてみるっていうところに、またよりこうなんだろうな、気楽に楽しくチャレンジしていけるようになると思うので、どんな体験も本当に、よく言われることかもしれないけれども、一つ一つがちゃんと積み上がっていっているので、客室乗務員になる道のりの中で、いろんなことがあるかもしれないんですけれども、どれも本当に大切な経験になるので、それもぜひ楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思います。はい、ここまでが客室乗務員になるために一番大切なことに関してお届けしました。で、これから後半は、世界でゆるりと楽しく生きる方法ってことについてお話ししていくんですけれども、これは興味がある方だけこのまま聞き続けていただければいいなって思います。はい、私はもともと海外がすごく大好きで、ちっちゃな頃から広い国、もっとこの日本以外に広い世界があるんだということを、音楽を聴いたりとかしていて、いろんな外国語の音楽、英語ですけどね、主に聴いたりしていて、なんかもっと広い世界で自分もっと広い世界を見てみたいなっていう願望と希望がずっとあったんですよね。で、私は滋賀県の生まれなんですけれども、小さなというか田舎の町で生まれ育ったので、周りにあんまり英語とかを話せるような環境とかはなかったんですけど、とにかく英語がすごく好きで、英語の音楽とかをね、よく聞いたりしながら、いろいろとね、英語に触れたりしてました。で、英語を話す機会があれば、なるべくこう、例えば学校とかで、高校とかで英語の外国人の先生が来た時とかは、なるべくそういった先生たちに触れられるように、自分からアプローチしたり会いに行ったりとかして、英語を話す機会っていうのをなるべく持つようにしてました。で、そんな感じで子どもの頃から海外が好きだったので、広い世界で生きてみたいなっていうふうには思っていて、で、客室乗務員の仕事を始めて、最初はタイの航空会社で4年間働いて、で、その後、アジアだけではなく欧州も行ってみたいっていうふうに思って、私にとってはまた欧州っていう世界は未知だったし、なんかこうより新しくてちょっとチャレンジが必要な世界観 で、まあ、そこに行けばまた自分が一回り何か、大きくなれるんじゃないかなっていう期待もあって、その後西洋の、まあ、ドイツの航空会社の方に転職をして、で、まあ、9年間航空会社で働いてたんですけれども、やっぱりそこで出会う人たちっていうのは、一番その日本を出て感じたことっていうのは、本当に世界はいろんな価値観の人たちが暮らしていて、で私が一番感銘を受けたのは、その自分のハート、自分の心に従って生きてる人たちが多いなっていうことに私はすごく影響を受けたんですよね。その国によって価値観も、常識も全然違う。で本来そういう中で生きてみれば、何が正しくて何が間違ってるかとか、何が素晴らしくて何が素晴らしくないかっていうのは本当に国ごとによっても全然違うんだなっていうふうに思った中で、じゃあどうやって生きるんだって思った時に、必ずしもその自分が育ってきた環境の中で正しいとされる生き方だけが正解じゃないんだなって思った時に、すごく心が広がるというか、なんか自由なんだなって思った記憶があります。でその中でいろんな国の人たちは、まあ、それぞれ自分の思うように、まあもちろんその国のその常識とかルールに縛られて生きる人たちもいるし、一方で自分のハートとか自分の心の声に沿って生きたいということで、こういろんな国を旅して、いろんなものに触れて、じゃあ実際自分はどんなことに心が動くんだろう、どんなことにハートが動くんだろうっていうことを、探したり見つけ出そうとして生きてる人たちとか、実際そういうのを見つけて自分の道を歩んでる人たちっていう人たちの姿なんかを、見てきました。でそういうのを見てくる中で、私もやっぱり一回の人生ならこういう生き方をしてみたいっていうふうにすごく影響を受けて、やっぱり新しい環境にチャレンジすることとか、何か新しいことを始める時っていうのは、まあそれが本当にうまくいくのかとか、それが本当に自分の幸せにつながるのかっていうのは、まあまだ起こってないことだから、未知だから分からなくて、まあ、不安だし、どうなんだろうってなんか悩んだり葛藤したり、そういうこともたくさんあるんだけれども、やっぱりどこかでその自分の心に従って生きる人たちの、なんかこうそういう人たちが醸し出す、なんていうのかな、雰囲気とかオーラとかエネルギーとか、そういうのがすごく好きで、そういうふうに生きてみようっていうふうに思いながら、時に本当に大失敗したりとか、痛い目にも遭いつつも、でもそういう生き方をしようというふうに決めて、生きてきました。なのでまあ、今私はタイの方を拠点に暮らしてるんですけれども、まあ、これも自分にとっては居心地のいい場所っていう場所があって、それが今はタイであって、その心の感覚に従ってタイに移住してきたという感じです。で、ちょっと前置きが本当に長くなってしまったんですけれども、世界で豊かに自分らしく生きるために何が必要なんだろうなっていうふうに考えてみると、多分本当にシンプルで、そういうふうに生きたいかどうかだけだなっていうふうに思います。なんかそういうふうに生きるから全てがうまくいくとか、そういうふうに生きるから、全てが思い通りになるとか、そういうことでは決してないと思うんですけれども、まあ、うまくいくことももちろんたくさんあるし、そこですごく面白い経験もいっぱいすることもあるし、ただやっぱり自分がそういうふうに生きてみたいか、なんかどう君たちはどう生きるかっていうことかなっていうふうに思うんですよね。なんかそういうふうに生きてみることで未来はわからないし、自分のその時々の思いとか心の声に従って生きていく時っていうのは、その地図がないんですよね。その学校とかにいた時みたいに、こういうふうに学業をやって試験を受けて次大学に行って、大学卒業したら就職して、就職したら結婚してみたいな、なんかそういったその道のりがはっきりあるわけではなくて、魂の声に沿って生きていくっていう時には地図がなくて、未来はどんな風に展開してるのかは全然わからないんですよ。だけど多くの実際に世界中を旅していろんな人生の大先輩に会ってきました。でそういうふうに自分の魂の声に沿って生きている人たちっていうのは、 多分いろんな経験を過去にしてるんだけれども、でもそれでも今その瞬間を出会った時にやっぱりなんかすごく生き生きしてたんですよね。なんか私はその生き方をすごく興味があったし、地図はないんだけれども未来がどうなるかわからないっていうその未知の不安も含めてなんか不安なんだけれども、それでもその自分の可能性だったり未来に起こる可能性っていうものを見てみたいっていうふうな思いが、強くあります。なので世界で自分らしく豊かにゆるりと生きるっていうのはまさに、自分が自分の魂の声に沿って生きてみたいっていうふうに自分が本当に思うかどうかっていうところかなっていうふうに思います。で往々にしてその人生っていうのはすごく未知で面白く展開していくというふうに私は信じています。そんな感じで、音声を、お届けしました。皆さんの何かのご参考になれば幸いです。ありがとうございました。